1年ぶりじゃ聞かないような気がするんですけれども、 F スタに戻ってまいりまして、 F スタで今収録を始めているところでございます。とはいえ私どもが知っている F スタとは全く違う様相でございまして、今どう考えてもこれ引っ越しの途中、いろんな荷物が、あるいは家具調度品の類が散乱しておりまして、その真ん中にとりあえず申し訳程度にテーブルを置いて、その上で今収録を行っているということでございまして、まあ本当に引っ越しの途中ということです。まあ多分来週の収録ではある程度形が出来上がってくるかなというふうに見ておりますけれども、まあ今回はこの、まあラジオですからね、わかんないと思いますけれどもね。でも音の具合がやっぱり微妙に違う、まあ耳のいい人はわかると思うんですけども、やっぱり音の響きだとかが違っているなというのを今私ヘッドホンで自分の音聞きながら、違うなと思って喋っておりますけども、まあともかくお送りしてまいりましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、悪目立ちで政治は変わらない鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、西中島で吊るし上げ一筋、ゼロ石明子研究会、同情するしお金もやるからそろそろ離党しようか、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中尾新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、トロイの三角木馬、よみがえれ秋津有楽園、以上の協賛で大阪淀川区 IBB 新大阪、元 F スタジオから、オンデマンド放送で今日はお送りしていくということになります。まだこの、まあ今とりあえず F スタと言ってますけども、すでにこれは F スタではなくて、新しい名前がつく、なのでゆえに旧 F スタということになりますけれども、まあどんな風になるのか、どうぞ皆さんお楽しみにしていただきたいと思います。というわけで QIC お送りしてまいりましょう。お相手は私榎木田新右衛門と、ちょっと待ってね、なんかマイクの順番が違ってたみたいだね。はい、どうぞ。
いろいろありまして送りました。前島です。
そして
はい、ケルトミエと、
そして IBB 九州は
平上優子です。
はい、お願いします。
お願いします。
今日はね、なんか前島君のこう自己っぷりがこうなかなかね、
まずね、第一に忘れ物しましてね、でその忘れたものがっていうのはね、カノロさんかなと思って、こう帰りしなね、佐川行ったんですよ、泉津の、でないと、巾着忘れたと、銀行関係のやつが入れてるね、降ろされへんと、ガソリンランプ点滅前と、引き返し妻ね、F に向かってもガソリン切れどうしようもならないと、つうので取りに帰ったんですけど、取りに帰って行ったんですけど、またねその時帰宅ラッシュでいろいろ混んでおりまして、イライライライラしながらね、しておりまして、でなんだかんだでこの時間になっちゃいましたね。
はい、まあ、そういう言い訳をね、聞きながらお送りしていきたいと思いますけども ね、全体の進行が全て、1時間半、押しておりまして、ミッドナイト前島は本当にミッドナイトになりそうですけども、しかも、今日はなかなかでかいニュースが飛び込んでまいりましたんで、それで急遽生配信にキスイッチということで、バタバタです。
これはこの番号では言うんですか、そのでかいことは。
もうだってこれはあとこっちがあとになるから、は
あ、まあ自分が見た感じですよ、なんか八幡さんが、あの方に、 あの方っていうのはあの方ですけど、
ゼロ石垣さんね、
ええ、にあの喧嘩を打ったみたいな言ってますけど、ええ、いや普通に正論言っただけじゃないのっていう話。
いやいや、あの普通のね、あの政党とか普通の組織であればなんじゃないんだけど、れいわ新選組という特殊な組織なので、もう噛みついた時点でもうアウトですよ、ね、
うん、それはよくわかるんですけど、
ええ、
はい、
だから
ただただあの
すぐにコメントがついてたじゃん、もうあの大石に立てつくようなやつはもうあの敵認定するっていうのが出てきて、もうすごいなと思いましたけど、まあまあその話はまた置いときましょう、
はい、
まずお便りいきます。こちらは宮崎県宮崎市48歳、特撮系主婦、ラジオネームサボテグロン。
ありがとう
ございます。
皆さんこんにちは、残暑お見舞い申し上げます。さて、8月11日と12日の両日、東京ビッグサイトにおいて夏のコミケ、コミックマーケット104、まあ略称 C104 というそうですけど、が開催されました。開催期間内にはなんと延べ26万人が来場、大変なにぎわいとなりました。次回の C105 は12月29日から30日の両日、同じく東京ビッグサイトで開催予定です。 C105 のサークル出展申し込みは8月中旬までだそうで、もう終わりなんじゃないよそろそろ、IBB も出展してみませんか、ところでどんな作品を出展しますって、別に出展すると決めてないですよね。勝手にあの作品のことまでこういうあの聞かれても困るんですけど、
ジュラジア角田会議を、
ああ、売れないでしょ。
分かります。例えばですけど、
でもさ、
コミケ行くじゃないですか、
ええ、
中核派の方がね、
ええ、
グッズ売ったりするらしいですよ。
まあ言ってもおかしくないじゃないですか。
バリバリ中核派って書いて。
私が今回これ、はい、実は注目してたんですよ、
はい、
熟女 AV 女優の、
はい、
井上彩子さんっていう人がいて、で、その人は漫画がとても上手で、で、40過ぎて AV にデビューしちゃいましたっていう、そういう自分の体験談を、はい、その漫画にしたものを、はい、もう完売あっという間に、
はい、
で、ネットでも買えますけどね、私実はそのファンなんですよ、なのでちょっと行きたかったですね、行けば本人がいてサインくれたらしいんで、ちょっと行きたかったんですけど、で、まあうちで出すとしたらどうしましょうかね、まあ前島君を主人公に据えた漫画とかを、
うん、
書いてですね、
それはでも、どうしたら高橋さんとかの方がバレるんじゃないですか。
いやいや、例えばマッチングアプリを試してみたっていう
黒歴史ですね。
その黒歴史を全て、はい、漫画で、でそれがそのまあある意味ノウハウ本になるわけですよね。
ですか、カップリングとペアーズと、ウィズと、
そういうのがあるんですね、
はい、3つねやってましたよね、
でそこでのその、まあ初デートといいますか顔合わせでどうなっていくのかっていうようなこととかもですね。
そんなんあるでしょ、言うまでもないでしょ、
いやそれはまあ言うまでもなく分かってますけど、それは俺たちが知ってるだけで読者の方々は知らないわけですから、それをこうあえて赤裸々にこれを描いていくとか、
おかしいですよね、
そういったものっていうのはいいかなというふうに思いますけどね、
おかしいです
よね、あるいはまあなんか、それこそ今旬な、もうめちゃくちゃ旬なネタで、大石あきこ VS 八幡愛のその喧嘩の顛末を、これを
喧嘩も何も正論ですから、
いやいや、で中途喧嘩になっちゃうわけですから、
で
これをそのまあ、まあ面白おかしく書くことも可能かなというふうに思いますね。
で、
ま
あ、ここでね、やっぱりね、山本太郎がどういうふうな、収め方をするかですよ、
俺はもうなんか出てこないような気が
する、
そんな
気します。
ひょっとしたら今いないんじゃない、夏休みでどっか行って波にでも乗ってんじゃねえの、日焼けしてまたなんか
ポンタになってる、
ポンタになる可能性、
ね、自分はねその件に関してね、まあ普段ね、仕事してるのか分かんないですけど、してると思うんですけど、してるんやったらね、むしろ普通に堂々と行けばいいと思うんですよ。
いやまあまあ、
でもっと言ったら支持者の方にね、 あのこういう休みをね取らせてもらいましたって言ってね動画の一本でも上げればね、
ええ、
好感度上がると思うんですよ。わざわざなんか隠してごまかすようなことじゃないと思うんですけどね。
いやもう普段からもうコソコソしてるからそうなっちゃうだけですよ、
せっかくフォロー入れてんのにね、
フォロー入れる必要ない
んです、ね、せっかくフォロー入れてんのにこう全部こう言葉くこうね片っ端からこう潰していくというね。
いやいやもう事実そういうことですからね。だからまあまあそういうようなものでも売れないでしょうね、
うん、だってね、
だからまあそもそも俺コミケって、
はい、
コミケコミックマーケット2とか3とかの時を行ったの、はあ、これで、コミケというのが東京でそこそこ盛り上がってんねって、はい、入場者数が100人とか200人とかいるねとかって言った時だろ、はい、その時によし真似しようっつってで熊本でやったのよ、
はあ、
でだから熊本のコミケ第1号は俺なのね、は
あ、
で
ってことにしておきましょう。
いやそうなの、俺高校2年生の時だもん。
あそう
っ
すか、
うん、でその時に熊本市民会館の小ホール現在の大会議室のやつを借りて、はい、そこでアニメの上映会とその同人誌即売会をやったんですよ。
で
来たんですか。記念写真もちゃんといまだに残ってるよ。で、あの時熊本にアニメサークルが、10個ぐらいあったのよその時、
はい、
その一応ほとんどが参加して、でその中に、藤本義孝君っつって後にアニメの監督になってウルトラマンキッズとか、うん、そういったのの、演出をやってる
ウルコロですか、
うん、の俺の、まあ、年は一緒だけど、はい、彼は熊本県立第二高校の美術科かなんかでやってると思うけど、うん、私に脅されて機動戦士ガンダム の, ベータのテープを全話俺に供出させられてしまったかわいそうな人ですけどね。
結構やったんですね、
まあまあだからそういうだから彼らが参加して、でそこで一番最初に上映したのは東映動画の普及の名作、なんだっけな、あの時はホルスじゃ2回目にやった時は太陽の王子ホルスの大冒険で1回目の時はわんぱく王子のオロチ退治だを上映したんですよ、うん、でそういう本当に真面目な、本当にまあ、朝の連続テレビ小説夏空のようなですね、うん、ことをやってたんですけどね、懐かしいですけど、まあスルーしていきましょう。続いては、
うん、どうですか、
愛知県名古屋市59歳会社員ラジオネームケイタロウ、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
リメイクネタが最近途切れている気がしますので、燃料投下します。何度もリメイクされている作品といえば黒澤明監督作品用心棒あるいは七人の侍があります。まあそうですね、用心棒はマカロニウエスタンの名作荒野の用心棒あるいはウォルターヒル監督作品、ブルースウィリス主演のラストマンスタンディングなどが有名です。で、まあ、七人の侍は荒野の七人ですよね、あとハリウッド系では地球最後の男が知られています。1964年版、1971年版、そして2007年に、アイアムレジェンドのタイトルでリメイクされています。知ってますか地球最後の男。
知らないです。
これね、地球上であるウイルスがこうバーッと広がるわけですよ。で、それによってほとんどの人類が、まあ市民が死ぬんですけど、一部生き残った人たちがいて、でこの人たちは特殊な体質に変化してしまっていて、太陽光線を浴びると苦しんで死んでしまうんですよ、うん、なので夜しか行動できなくなっていて、で本当白人も黄色人種も黒人もみんなもう白い肌になってしまうんですよ、うん、メラニン色素がないみたいな感じになってで一人だけなんじゃない男がいるわけですよ、うん、これはそのワクチンかなんかにこう触れていた人で、うん、特殊なその、まあ、いわゆる抗体を持っていて、うん、でその人が、まあ、なぜかその、まあ、新人類と言っていいと思うけど太陽光線が嫌いな人たちと喧嘩してるわけですよ、うん、で、昼間はその地球最後の男が自由に車を乗り回して、で人がいなくなったゴーストタウンで勝手に映画館で映画見たり、スーパーから缶詰を持ってきてそれをこう開けて食ったりしてるわけですよ、うん、 で夜になると自分の部屋に屋敷にこもって、でそこはあの発電機がこう回るようになってて、で家の周りをめちゃくちゃ明るくしてるわけですよ。その、まあ、あの明るいのが嫌いな人たちが近づけないようにしてるわけですね。でそれでも近づいてくるとどうするかというと、ドッカンドッカンぶっ放すんですよ。それで皆殺しにしていくというですね、次から次へと人殺しをしていくという、そういうあの痛快な映画なんですけど、であのこれ特に1971年版はチャールトン・ヘストン主演で、地球最後の男オメガマンというタイトルになってまして、まあ、チャールトン・ヘストンですから、何せ全米ライフル協会の会長をやってた人ですからね、殺しまくりますね。もうすごい映画ですけど、アイアム・レジェンドは、まあ、あのもうちょっとこうあのなんかあの柔らかい話になってましたけども、さて例えば用心棒をリメイクするとしたら榎田監督いかが料理しますかって、なんかこんなばっかりだな今日ね、用心棒リメイク、そうですね、宿場にですね2つの、政党がありましたね。片っぽが維新っていう、維新組っていうのと、でこちらにあの新選組っていうのがいて、新選組と維新組がいるわけですよ。そこにこうあの前島っていうスローリンがズンタンズンタンズタンタンってってこうあの佐藤正の音楽でそれでこう現れるわけですよ。でそれであのメシアがあって、メシアとか棺桶屋があるんですよ。でまた不吉なやつが来やがったとかっつって言われるんだけど、それであのまあ両方にあのの用心棒をやりながら、最終的には両方を潰すっていう、そういうそうやって旅立っていくっていう痛快なドラマが作れますね。これならいけますね。でも維新と令和両方潰してしまうという、もう夢の夢のマッチメイク、用心棒いかがでしょうか。これ私作りますね。すごいニッチな映画としていけるんじゃないでしょうか。
ご勝手に、
もうあの
どっちも左翼ですからね。
今の作品、キラウエイコさんいかがですか。維新も令和も両方前島用心棒が潰してしまうという痛快な作品、まあ令和の用心棒っていうやつはどうでしょうか。
令和だけでいいんじゃないですか。
あら、なんですか、維新は潰さなくていい。
別にだって直接害を受けたわけじゃない。
あ、熊本はそうですよね。
熊本はね、まあ、大阪は そこそこ直撃弾食らってますからね。
直撃弾食らってますけど、まあ、自分の選挙に関しては、どうせだまだあの愛を与えてくれた。
愛を与えてくれた。じゃあ少しは手心を加えてもいいという。
あ、そうですね。あの聞き捨てやってることは許せないですけど、許せないというかね、おると思いますよ多分、中にはね、IR 反対の維新の議員もおると思いますよ、けど多分この集団のこのね同調圧力で、こう賛成に回さざるを得ないっていう議員がおそらく何人かおるはずだと思いますよ、はい、っていうのも踏まえてちょっとね、同情はするかなと思いますね。はい、
まあ、あとは、まあ、とりあえず、そのあれですね、宿場町の、その、まあ、メシアが出てくるわけですよね、その、まあ、そのメシアのシーンは中尾にしときましょうかね。だからビルの2階とそのすぐ近くで、隣のビルってどうですかね。隣のビルで、
どっかで、
だからそこと、でも、無党派の乱を潰されたら困るんですよね。だから、ちょっと、筋書きが変わってしまうかなっていう気がするんですけど、まあ、でもさっきの、維新と令和を両方とも潰してしまう作品ということで、作るのが一番、面白いんじゃないかなというような気がしておりますけどね。まあ、あとは何ですかね、だからこれ対立するものが2つないとダメなんですよ、で対立してるのをうまい具合におちょくりながら両方潰してしまうっていう、そういう作品ですから、そこの面白さですよね、でまあそのいざとなったらめちゃくちゃ強いっていう、そういう設定ですよね。でだからまあこの用心棒というのが、まあ ある意味その三船敏郎さんにとってはもうものすごい当たり役になったわけで、うん、でその後もほぼほぼ用心棒と同じ設定に近いもので作品があるわけですよ。まあ有名なところで言うと、座頭市対用心棒っていうのがありまして、うん、もう夢の大作っていうのがあるんですけど、うん、それとかあとまあそうですよね、あれはなんだ、アメリカフランス日本だっていうのは合作、レッドサンっていう映画がありまして、これは私好きなんですよね。カス映画ですけどね、
はあ、
チャールズ・ブロンソンとアラン・ドロンと三船敏郎の共演なんですよ、うん、だからその日仏米のスターが共演するんですけど、まあ幕末ですよ設定は。その頃のアメリカが舞台になってまして、うんうん、で日本からやってきた幕府の施設があって、アメリカ大統領に日本のその、 あの刀を献上するわけですよね、うん、その刀をね、なんとねドローンが奪っていくわけですよ、うん、でそれをその追いかける三船で、途中そのドローンの手下をやっていたブロンソンが、うん、今度は三船の手下になっちゃうわけですよね。で、うん、でそしてまあ、あの結局実々の戦いが繰り広げられて、最終的にもう落ちたって言ったって大丈夫だと思いますけど、ドロンと三船が死ぬんですよ。で最後はブロンソンが、その日本刀をゲットして、でそして幕府の使節団がやってくる、その記者が迫ってくる、そこにもうその日本刀をぶら下げて去っていくっていう、あ、ぶら下げてっていうか、その届けて去っていくっていう、まあ映画なんですよね。それに出てくる、まあ、まあだいぶ違うけどな、その用心棒とはね。あとまあ用心棒の後にその、まあ、椿三十郎っていうのがありますけど、まあともかく、見たことがない方にはぜひご覧いただきたい作品ですね。木田裕子さんは七人の侍は詳しいようですけど。
ああ、そうですね、見たことはありますから。
ね、はい、どんな映画でしたっけ。
村を守る映画
まあ一言で言えばそういうことですけどね、村を守る映画ですね、はい、それだったら用心棒は宿場を守る映画なんですけどね。
あ、そうなんですか、簡単に言えば、
そういうことになりますけどね。まあということでございまして、今日は大変に遅い時間に収録を行っております。まあ言ってみれば、こうブルペンでですね、投球練習を行ってですね、そろそろピッチャーマウンドに上がる頃だと言われて、こう体を作っていた状態で、いや待て、1時間半待てと言われて、収録がこうずれて、今その調子をいかにこう維持するかということで、今本当に苦心しながら頭を投げている榎田信也も皆さんぜひ応援していただきたい
本当に頑張っていただきたいですね、
本当にね。ということでございまして、一旦 CM に行きまして、この後はまだお便りを続けていくんですね。そういうことですね。では一旦 CM です。
免許取るなら楽しくなくちゃね。
そんなあなたにおすすめなのが FMC 自動車教習所。
なんといってもね、
FMC 自動車教習所は教習員全員現役バリバリの女子大生。キャ
ー、教習所の中での密着プレーは続々来ちゃうわよ。
延長指名も OK よ。
予約はお早めに。
素敵なおじさま向けに再教習もお待ちしています。
全国の有料風俗店をご紹介するナイトレジャー大作戦、レポーターの速尺スマタです。さあ今回ご紹介するのはこちら、風俗激戦地西川口に先月オープンして以来大好評のお座敷サロン、宇宙星館ヤマトです。店長のデスラー総統、この店の指名ナンバーワンのスター社長、そして常連客の八山光一郎さんにちょっと話を伺ってみましょう。皆さんこんにちは。
こんにちは。
デスラー店長繁盛してますね。
おかげさまで連日行列ができるほどでした。嬉しい気に入れております。
いやー、ナンバーワンのスター社ちゃん、なかなか金星の取れたプロポーションで、し かもちょっとロリが入ってて人気が高いのも頷けますが、どうなんですか？
ねえ、それほどでも。でも下の動きはうまいってよく褒められます。
いいですね、いいですね。そしてこの恩恵に預かっているのがこちら、作法物の浦山さんですか？
もうやめすぎになってしまいました。お金がいくらあっても足らないっす。
いや、羨ましいな、羨ましいな。というわけで今回は西川口からお座敷サロン宇宙星館ヤマトをご紹介いたしました。なおスターシャちゃんの他にもノメルちゃん、サドちゃん、徳川ちゃんなどサービス抜群、ルックス満点のキチキチギャルが揃っています。さあご指名はお早めに。ナイトレジャー大作戦でした。
こちらは茨城県常総市からいただきました。46歳グラフィックデザイナー、ラジオネーム由美子。
おはようございます。
ありがとうございます。
ご事情あるなら本当にごめんなさいなんだけど、夏場の男性の匂いや不摂生している方特有の体臭が苦手すぎる。常に清潔な状態でいたいので、1日数回シャワー、アセフティシート、制汗剤においては1年中使うのだけど、多くの男性がそれくらいであってほしいというツイートをしたフリーアナウンサーが所属事務所から、異性の名誉を毀損する不適切な投稿行為であるということを理由として契約を解消、事実上の解雇となりました。それとあれですよね、この人があの講師も務めている、その講師の派遣するところも同時に解雇された。ちょっと厳しすぎる気がするのですが、スタジオの皆さんいかが お考えでしょう。
その名誉が毀損したらどう言って、それその言葉自体が名誉毀損なんじゃないですか。
っていうか別に誰に対してそのどうだって言ってるんじゃなくて、この人の思っている一般論を述べたりすぎないわけですよね。でその全ての男性が汗臭いとはこの人言ってるわけじゃないし、汗臭いやつがいるっていうのは事実じゃないですか、世の中的に。電車に乗っててうわって思う時ありますよ本当に。でそれをただ言ってるに過ぎないわけで、でもちろんそれに対してカチンとくる人がいるのもまた自由ですよ。でそれはまあ、いやなことないですよと、私は気付けてますよと、最近の人たちみんな気付けてますよ、そんなちょっと言い過ぎじゃないですかとかっていうのは自由ですよ。
そうですね、
でそれをそのお互い議論というか話を展開させながら、まあそうですね、まあここら辺は注意したいですねとかっていうところでうまい具合に落としどころを見つけりゃいいだけの話で、でこれ解雇っていうのは
いやおかしいですね。
そのこの人のそのまあ言ってみれば人生をもうあのストップさせちゃうわけじゃないですか、ある意味。
結局今の社会の行き過ぎたフェミニズム、
フェミニズム
で行き過ぎたね。
フェミニズムじゃないと思うよこれ。
行き過ぎたものでその食用食をね、こうのせいで奪われたっていうふうに言っても過言じゃないんじゃないかと。
いやまあだからその何を言ってもね、何を言っても許されるってわけじゃないですよ世の中。でもちろんその言い過ぎましたっていうこともあるかもしれない。これがひょっとしたら言い過ぎたっていうことなのかもしれないです。まだ分かんないですよ、仮にね。
普通に流す文章ですけどね。
いやいや、まあで仮にもし言い過ぎたっていうことがあったとしても、例えば失礼しました、ちょっと言い過ぎました、反省してますって言えば済む話だと思うよ、
ですね。
少なくとも政治家がね、その権力者が何らかの力を持ってる、そういった人間が発言するものとはちょっとレベルが違うと思うんですよ。
別に政治家が言っても別にその問題じゃないと思いますけどね。
いや政治家は違うでしょう。やっぱそれによって、そのやっぱり言論で食ってる人たちだから、この人だってアナウンサーだから、この人も言論人じゃねえかと言ったらそれはそれまでなんだけど、ただちょっと俺はその政治家というものとはちょっと違うな、力があるわけじゃない。
だって汗臭い人おるのは事実じゃないですか。
いやそうだよ、だから俺はこれを見たときにちょっと異常だなと思ったのは、なんかやっぱりその正義感というか、そのなんかみんなでこう袋叩きにしながらそういったその異端をそのやっつけるっていうのに、その快感を持ってる人たちがやっぱりいて、どうもなんかそういうものに対して、そのこの何このアナウンサーの所属してた会社とかがさ、あらかじめもうビビっちゃって防線を張って先に辞めちまうっていうふうなことをか言ってんのかっていうふうに思いましたけど、これは何ですか？え？なんかよくわからない紙が出てきたんですけど、本当のことを言って何か不都合でも、山本太郎。これ何ですかこれ？
ああ1枚50円で売ったシールですね。
ああいらね、
はい、ずっと財布の中に貼りっぱなしっていうね。ああ
いいんじゃないですか、
はい、
魔よけにね、使っていただいて。木田ゆう子さんこれどう思います？
え、だ私もそう思いますよ。
え、なんだって？
え、私もそう思いますよ。今言ったようにやりすぎじゃないか。
ああ、だからこう解雇はね、
ないですね。
まだほら1週間謹慎とかだったらまだわからんじゃない。いや、厳重
注意でもはけて思うな、思うたすぎるん
だよ。いや俺もそう思うよ。うんうん、別にその所属事務所が何か言う話でもない気がするし、
ですね、
もしあの逆に所属事務所としてだったら自分のところのタレントさんっていうこと扱いじゃないですか。だから守んなきゃね、ある程度ね、うん、で守った上でやっぱけしからんことはここがけしからんかったっていうことでちゃんとこうあのそこはきつくあの指導をいたしますとかなんとかっていうのがあっていいと思うんだけど、
でこれがあかんくて、あのちょっと前ありましたやん、フワちゃんのなんか、
はいはい、
フワちゃんあっちの方があかんでしょ。
いや俺もそう思うよ。あれ
あっちこそクビになるべきでしょ。
でそのまあまあクビっていうか、まあ、事実上干されてるけどね、うん、やっぱ、はあ、でしかもその後の言い訳というか弁解もちょっといい、うん、ひどいなっていうのがあったんで、まあまあほらあれの人たちもほら悪目立ちであの なんか世の中に出てきてる人たちじゃない、はあ、なんかね悪目立ち屋が増えたね世の中ね。
まあ、あのフェズマ流はね、あのこのその中で珍しく改心して、うん、かなり社会貢献を今やってますけど、
なんか交通事故起こしたんですよ。
そうそうそう、ね、起こしたらしいですね、
うん、
疲れすぎだと思いますよ。
煽られてって言うんですかね、煽られて、まあ、大手じゃないですか。
実際にあれですよ、なんか鹿の被害減ったんですよ。
ああ奈良のね。
あそうですそうです、うんうん、実際に、はい、頑張ってらっしゃるんでね、うん、あのやっぱり能登からだいぶ変わったなと思いますよ。
ああ能登に行っても変わらない人がいますけどね。
うん、女性利用してね、本当に。
沖縄に行ってますますっていう人もいますけどね。
そうですね。
本当にね、ということで、まあじゃあもう結論からするとちょっと厳しすぎると思います。
ですね。
はい。
確かに。
はい。もしあのやっぱやり直しが効くような何かをあのやってほしいね。
うんうん、
続きまして。東京都中野区からいただきました42歳会社員ラジオネーム苦しい。
ありがとう
ございます。
南海トラフ地震の臨時情報が出て急に防災グッズを揃え出した人が結構いたようですが、災害発生時の情報ゲットの必需品かどうかは榎田市長の解説にお任せするとして、携帯ラジオを購入したという人が結構いたようです。でも乾電池があちこちで売り切れでした。まあ、電池がなかったら聞こえないですよな。うん、まあ、あのたまにあのなんすかあのソーラーパワーとか手回しで発電してっていうのはありますけど、
チームで、ソーラーパワーの充電のやつが1500円ぐらいで売ってましたね。
ああ
、は
い、まあその携帯ラジオを購入したという、メディアとしてのラジオを縦横無尽にぶった切ってみてくださいという。そうな、あの例えばね、その熊本で、まあ、地震大地震経験しましたけど、木田優さんラジオ聞いた？
いや、あの聞いたですね。
聞いたですね。どこで聞いた？ラジオは
聞いたです。
あの体育館。
それはね、体育館の中であの誰かがラジオを流してたの、それとも自分でラジオを持ってたの？
自分ちのだったかな。でも流してましたよ。テレビとか何もなかったんで。
ああ、うちの体育館、あの大江小学校の体育館は割と早い段階でテレビがあの設置されて、普通にテレビ見てて、なんかあのテレビの周りに年寄りが群がってて、それでなんか年寄りが邪魔だったんですね。
まだカブトムシですね。
ああ、なんかあのクヌギの木の周りにカブトムシが集まるかのようにですね。まあ
いい人ですね。
まあ、その年あれ、ああいう時のチャンネル権っていうのがどうなってるのかがよくわからないよね。
ね、やっぱり、あの避難所には最低でも10人は用意しておかないといけないですね。
まあ、あのとりあえずあの、まあ、地震が起きましたとかそういった時って、あの 迷わず NHK に行くよね、とりあえず、
ね。
とりあえず NHK だよね。で、NHK の L 字画面もずっとこう見なきゃいけないわけですけど、うん、まあ、でもだから、うちはラジオではなくてテレビだったですね、もうすでに。で、まあラジオは一応どんなことやってるかなと思って、それは聞きましたけど、で、それと、割と早い段階で熊本の益城町、震源に近いところですけど、そこに益城災害放送局というのが開局して、で、そこの、まあ、電波はうちまで届いてましたから、それも聞いてましたけどね、生活情報だとかを中心に、一生懸命流してましたよ。で、今回、なんだ、総務省の、総合通信局が、その災害放送局、臨時放送局の、開局の手引きってやつを新しく出しましてね。で、それを、の編集に加わったというのが、まあ、熊本っていうか、熊本と長崎と佐賀と鹿児島を股にかけて頑張ってる人がいまして、私もよく存じ上げてますけども、その人が、まあ、執筆に協力しておりましてね。で、私もすぐ見ました。で、ただね、ラジオね、その小さなあの範囲内での情報を流すっていう部分ではいいと思うんですけど、ある程度広がっちゃうとあんまり生きてこなくなってくるかなっていう気がするんですよね。だから本来その災害放送局みたいなのは狭い範囲だからいいんですけど、通常の県域局だとかっていうのはあんまり役に立たねえなっていう気がするのと、それと本来その電波が届きにくい地域であっても当たり前に電波が届いてしまうのがその中波の AM ラジオであって、ところがこの AM ラジオをそのまあ会社の放送局の経営者が嫌がってやめようとしてるわけですよ。でみんな FM に変えようとしてるわけですよね。でFM に変わったらこれ確実に山とかビルの影だとかでは電波が入りにくくなるわけで、まあ、どうなのよというふうに思うんですけどね。だから、そこら辺だから、あと意外とネットって強いんだよね、
うん、
でその例えば、ネットって言っても特にないですよ。特に携帯のね、それモバイルのその電波っていうのは意外とやっぱ本当あっちこっちにその基地局があるから、であとその大規模な災害が起きるともう退去してチームがやってくるんで、
トラックっていうかね、
トラックもそれ
アンテナ車みたいな。
熊本の時はあ
れですよ、飛ばしました、
飛行船にそのアンテナがついてて、それを基地局にするとかっていうのがあって、だから結構やっぱみんな携帯は使ってたよね。で各避難所にその充電のコンセントがもうすぐにまあ作られるというか、うん、うちのその大江小学校の避難所では、うん、榎田新右衛門さんという方が、うん、いち早く、そのコンセントを
独占したんですよね。
独占したんですよ、うん、私まずその自分の、テリトリーはどうやってやるんだかというと、コンセントの真横
で榎田さんがこう周りの人がもちろんこう電気をね、はい、欲しがるじゃないですか、はい、ダメだと
あのなバカ
違うんですか、
違わない、
あ違うんですか、
うちからねこう、はい、いっぱい口がついてるタップを持ってきて、は
い、あそうか人差し100円っていう
取るか、
ね、取らないですか、
取らないよ、
あそうですか、
そのタップでさ自由に使ってくださいと、ねえ、でたださやっぱなんか俺に断るわけよ、すいません充電場したかですけどよかですか、コンセント場使わせてもらって、いえ私のじゃないですから使ってください使ってくださいっつってそれで皆さんから本当に喜ばれましたよ、本当にねそういう時に役に立つ人ですね私はね、
お金も取ってないし、
お金は取ってませんよ、だからもうその後 2,3 日経ってようやく、うん、au だかソフトバンクだかが、うん、そういうセットを持ってきた時には、うん、もうすでにここにもありますよって感じで、うん、もうずらっと、うん、充電とアダプターがずらーっと刺さってるやつが、うん、もうものすげえタコ足配線で、うん、もう関西電気保安協会がなんか文句言うんじゃん、もう これはダメですっていうぐらいのタコ足をね、ただ俺ちゃんとあの容量を見てたから、こっち一応有資格者ですから、私が大丈夫っていう分にはいいんですよ。なので、やってましたよ。だからまあ、
携帯のね、充電って、まあ、ほんまに些細なね。
そうそうそう。だから、まあ、一番強いのはやっぱりインターネット放送力かもしれませんね。だからこの熊本地震の最中、あの最中、それでも放送を続けた FMC、スタジオが使えない間は、軽乗用車の中あ、それと、避難所の中からも実は放送してたんです、最初。昼間だったら文句言われねえべと思ったんで、まあ、そんなに大声出さないから、こそこそマイクで喋りながら、現在今、熊本市大江小学校の体育館の中におります、榎田です。って言いながらお伝えしましたよ。で、夜はもう、ともかく、いびきでうるせえから出てけって言われたからもうあれこそ非人道的な対応されたよ俺は。
いやでもね、能登いたじゃないですか、はい、ね、能登の時にね、もうね、すごいですよ。地震と見間違えるぐらいにね、榎田さんのいびきがね、車を揺らす、でも揺れてんかなと、地震かなと勘違いするようなね、このいびきですね。これはもういびきっていうかもう地震ですね。
だから地震えのきだって言われるんです
。災害ですあれは。はい、本当に、はい、
まあ
人知を超えてます。
なのでね、そのボランティアの慣れない人から声を揺り起こされてすいませんすいません、何ですか、何ですかって、あのですね、あのいびきがですね、あのちょっとあのうるさいという声がございましたですね、あのいびきをやめていただきたいんですが、あ、すいません、あの寝てる最中いびきを止めているかどうか自分では分からんのですよ、じゃあ分かりました、出ていきますっつって、もう一人寂しくその避難所を後にして、で、大江小学校のグラウンドに止めておりました軽乗用車のシートを倒し、段ボールを潰してそれをあの下に敷き、その上に毛布を敷いてですね、横になったわけですよ、それを3週間続けたおかげで筋がおかしくなりまして、しばらく2年近く右手がずっと痺れるという、で最近はまたあの違う症状が出て、今左肩から左手、そして、左股関節から、足のつま先までしびれるようなことが起きておりまして、それはこの間松田さんがそれは脊椎狭窄ですせとかっつって、あ、そうかもしれんなと思って、これはちょっと病院に行かなきゃいかんなとかって今思ってるところです。まあともかくあの、まあ、ラジオというのがやっぱりね、あのスタッフのやっぱりその気合とね、その何でしょう、その災害の時にどう立ち向かうかっていうその意識を普段から持ってる人が いるかどうかなんですよね。だからそれがいれば回るし、そうでなかったら何やってんだろうなっていうふうになりかねないので、まあどうでしょうね、まあそれ地域によっていろいろ違うと思いますけど、私はちょっと若干懐疑的なものをまあ、そういう目で見てしまうんですけどね、もともと阪神淡路大震災の時にその神戸の長田で、そこに住んでいる外国人、まあ、要するに日本語が通じにくい方々のために、その地域 その生活情報だとかをその多言語で流すという目的で、ミニ FM 放送局が開局した、これ FM ワイワイというんですけど、でそれがまあ活動を始めて、で、これは重要であるというふうに当時の郵政省、後の総務省ですけども、これが、制度化しようということでコミュニティ FM、 コミュニティ放送というのを制度化したんですけど、なかなかうまくいってませんよね。やっぱもう潰れる放送局次々に現れてますからね。で、その後今度はあの臨時災害 FM 局というのが、まあその先ほど紹介したやつが立ち上がるんですけれど、これは、やろうと思った人が、やればいいんですよ。あの、免許は後から。
ああ、やったもん勝ちなやつですか。
やったもん勝ちなんです。ただし免許が降りるときにはあの第2級陸上無線技師が必要になってきますけどね、なかなかいないんですよ第2級陸上無線技師が。
3はどうでもね、
あの特殊無線はいますよ、あれそのタクシー無線だとか、はい、ああいうのやる
三陸とかは自分でも、 あのもう申請さえすれば、うん、あのいただけるっていう、
それでいいと思うんだけどね、うん、なんでその2級陸上無線にしが必要なのか、もうだってヘみたいな機材だぜあれもうあの片手で持てるような、なんかアタッシュケースに入るぐらいの送信機なんだけどね、うん、あれでだからアマチュア無線機師でいいんじゃねえのこれ思うよ。だってあのぶっちゃけあの4アマ持ってるやつがいたら開局できるぐらいにした方がよりはいいと思う
んだよ。あれじゃないですか、その資格がなかったないそのなんですかね、常識の範囲でやる人はいいかもしれないですけど、うん、中にはとんでもないバカみたいなのを考えてとんでもないことやらかすような人がおるんじゃないですか。
まあまあそれもいいんだろうね、はい、まあ、うちはあの真面目にやってますけどね、災害の時は特に強い FMC でございますので、あの、まあ、今回あのね、まあ、なんだ南海トラフの、まあ、警戒がね、まあ、1週間続いたわけですけど、はい、まあ、ある、まあ、私がこうお世話になっておりますプロダクションから今回は、来ましたね通達が、1週間待機しておいてくださいと、もしあのグラグラっときたら、うん、速やかに、ホニャペケテレビにホニャペケテレビに移動してくださいと、自動的に私出る予定になってたんです。
あ、そうですか、
はい、でただ絶対揺れないと俺は思ってたんでもうあのこんなもんでそのこの1週間でどうのこうのなんてありえねえと思ったんで、もう来ないとか思ってたんですよ。でもちょっとそれでも来たらあのチャンスかなっていうふうに思う。
不謹慎だ
いやいやこれはね、いろいろその専門的な知見を私がご披露する機会が、うん、その関西一円に私がこうテレビジオンに出るわけですから、
あ、まあ、それは西中のあの方からさ恐怖でしかないですね。
お、そうですかね、私の顔が売れるというのが、
はい、
ああそうすると俺がこうね、普通のほらあの地震とかああいうのの学者と違って話がほら流暢ピャーでしょ、私
流暢
ピャー、ね、そうするとあこの人面白いわってなると、うん、他のコメントもやってもらおうかなっていうことでいつの間にかその番組に居ついてしまうわけですよ、うん、でそうすると橋本徹状態になってくる可能性あるわけですね、
夢見すぎですよ。
いやいや夢は持った方がいいです、いつか夢というのは実現するものなのです、
そこに運がなかったらね、
いやいや、うん、そこで今度はあの選挙特番にもちょっと出てもらおうと実は江戸木田さんとなんか選挙にも関わったことがあるそうですねと、うん、あるんですよと、はい、で今なんかちょっと問題になってるあの機動隊にあの抱きかかえられて排除された国会議員がいますけどあれについてのコメントとかどうでしょうかね、寄らせていただきますと、そしてもうテレビに出てそれで横に橋本徹が座ってたら一等したりしてですね、それであの橋本徹があの江ノ島さんはやっぱあなたはやっぱさすがベテランうまいですね、やっぱりね、どうですあの紹介しますんでタイタンに入りませんかとかって言われて、
あれあれ
それで気がついたら俺はタイタンにこう所属するようになって、
今の事務所のあの今のね、
ええ、
あのそういう団体の方はそのないがしろにするんですか。
ないがしろしないですよ。
そうなんですか。
ええ、そういうのってその複数 の、 あのところに入れますから。
あ、そうなんですか。
大丈夫なんです、でそこにそのマネジメントをお願いするとええ、いうことで、そうすると今度は、あの、俺がこう、あの、ミヤネ屋とかに、出始めて、ほんで、あと日曜日のあの夜のミヤネがやってるやつに、また、あの、出て、で、ね、それで、で、気がつくと、今度、昼帯に、昼帯に出て、あの、スシローと喧嘩して、で、そうすると今度、あの、モーニングショーに出て、それで、あの、泉さんと、お久しぶりですとかつって、そこでまた、ね、広がっていくわけですよ、夢が。大きいですね。
で、その知名度を生かして、大阪府知事選に。
出ません。絶対出ません。
都知事選に。
出ませんね。政治の方には行きたくないですからね。
そうですか。あ、冒頭の代表選に。
出ませんね。
当てないですか。
出ません。はい。ということで、まあ、そういう夢が膨らんでいたんですけど、まあ、残念なことに、地震は起きませんでしたので。
起きないのがいいんですよ。起きないのがいいんですか、
ね。今回出番はなかったということで、ございます。
不謹慎すぎます、本当に。
しょうがねえもん、だって災害ジャーナリストって災害が起きなかったら出番ないんだから。
ない方が 方がいいじゃないですか。
そう、そうですよ、そう、そうですけど、ただ俺はいつも
言って
俺はいつも言ってるけど、だから災害が起きてから呼ばれるんじゃなくて、災害が起きる前に呼んでくれと。
そう
ね、そしてその時に何が大事なのかって話ができるんですよってずーっと言ってるのに、うん、もう関西の放送局ダメ、
うん、
どこももうあの全然あのだから阪神淡路大震災の記憶がもうないんだよあいつら。も
うないんでしょうね、だから自分阪神淡路大震災知らないですから。
だからさ、もう若いスタッフだから、でも中高年は分かってるだろう、だって40、50のやつまだゴロゴロいるわけだから、何やってんだろうなと思いますよ。ちょっとあのね、あのもうあの大阪のね、4680 だな、あと、うん、テレビ大阪って7だっけ、
7
つ、ちょっとね、皆さんちょっとあの文句言ってください、あのえのきだ新右衛門使えと、普段から使えと、
普段から使え、
あのこれその普通の時にその災害ジャーナリストというのを出すべきなんですよ。で何が大事かとかって本当に、あの 目から鱗の話をしてありますからね、
ぜひあのモニタリングとかですね、なんかそういうバラエティドッキリバラエティだったりとか、そちらの方が目のキャスター向いてると思いますのでぜひそちらの方で検討していただければいいと思います。
ああ、なんすかこう俺がこうね、なんか楽屋かなんかでこう、はい、AD のうちあの説明を聞いて、あ、分かりましたとかって言ったら AD がはけて、うん、でこう代わりになんか違う女の子の AD が入ってきて変装してんだけど、うん、気がついたら、気がついたっていうか気がつかないんだけど、実はそれが吉岡里帆だったとかっていう、そういうモニタリングは
そんなね、そんなね、榎並さん喜びそうなんすな、
もうもういいね、出る俺それは、相手が吉岡里帆なら全然俺もう、 あのもうノリノリですよ、
吉田沙保里かもしれないです、
それでもいいですよ、
です
この際、
まあ、そう
この際別にやる
殺されるはないですよ、殺されるは失礼です、
この際
全然構わない
この際って、
もうね、どうですか木田英子さん、あの 今の一連のトークについて、ご感想をどうぞ。
一連のトーク何も言うことはないです。
いやいや、こう榎田さんがテレビに出たらよかったのにねという、そういうふうにね、やっぱ思うでしょう。
そう、まあまあ、うまくいけばいいですよね。
まあね、夢を見ることはね、あのやっぱりこう、うんうん、制限してはね、どっかの誰かさんと一緒になっちゃいますけどね。
ということでございまして、一旦 CM に行きまして、この後は、IBB の人手不足を解消するための、プロジェクトを始めますので、どうぞお聞きいただければと思います。一旦 CM です。
ほら、何ぼさっとしてんのさ、さっさと足をおなめ。
はい、呪文様。
どこなめてんだよ、ここだろ、ここ。
はい、申し訳ありません。
お前はほっとくとがっつくからね。ほら、やればできるじゃないか。
ありがとうございます。
そろそろご褒美をあげようかね。何が欲しい？
女王様の聖水。
バカ言うんじゃない。
こんなカップルの公的な特別室をご用意いたしております。空港通り2人のメイクラブを演出するホテルエキサイト。
仕事から解放され、帰宅の途に就く。家には妻と子供が待っている。
今夜もだろうな。
疲れた体に鞭打っての妻への奉仕。でも、もうこれからはそんな心配はいりません。赤マムシ、リポビタンで、そしてあの飛躍、天狗獣王性配合のこのハッスル系を飲めば あなたは立ちどころにハッスルハッスル。さあ、あなたもご一緒にハッスルハッスル。各薬局、薬店でお買い求めください。これであなたの夜が変わる。
世界のファッション、タマキン。
パラキルでございます。今週のテーマは、QIC じゃなくて IBB、人手不足解消プロジェクトです。現在、この IBB、特に関西ですけれども、えのきだ、前島、松田、そしてケルート三重、ストロンボリ眉、あと、まあ、もちろん翔ちゃんも、ね、今ちょっとお休みいただいてますけども、どうも出たくてうずうずしてるみたいですね。ね。
X に。
で、まあまあ、他にいませんよね。こんだけですよね、今ね。
他はもうね、若干消えた人も
ね。まあまあ。
数名とか、若干1名。
はい、名、もうその前に体のでかいやつとかもいましたけどね。はい、で、IBB 九州は木田上優子さんに、そして、イペリット上田くん、そして、シオン姉さん。はい、であと淡井ひろ子さんがいるわけですけど、まあ、あの IBB 九州は全然こう人を集める気がないので、もう自利品のまま行くんだろうなというふうに見てますけどもね。もう高齢化が著しい、あの IBB 九州、
まだね、もういや IBB 全体がやっぱりこう、あの破壊が必要だと。なのでやっぱりね、政治界隈のね、あの左翼になってはいけないと。はい、高齢化が著しいと、
はい、
あの共産党さんでさえもね、まあ、おかがり必死になって頑張ってるところで、
はい、今日はね、あるところでね、ラーメン食ってたんですよ、昼飯、ラーメン屋さんでね、で食ってたら、なんか外が通りがすごい騒がしいんですよ、なんだべと思ったら、あの右翼の凱旋車が
祖国防衛隊でしょ。
いやいや、もうあの何十代かな、30代か40代、
あれですよ、でも反転のなんか
あれ、いや、あれ、あの前挙、要するにあの二教祖 の団体のなんか集会があるんだって、はい、でそれで全国 の大小さまざまな色とりどりの凱旋車がもう凱旋車のコミケが行われてるぐらいのものすごい、だからでしかもその中でこうあの演説をこうやってるわけですよ。皆さん考えてみてください、今日本の左翼がとか言ってて、これどっかで聞いたことあるなと思ったら、前島だとか思って、いやこう前島トークとあんまり変わんないことを、
違いますから、
前島さんもう、あんた何、凱旋右翼だったの。
いや、私はまだあの左翼、
大日本なんとかな儀列会とかっていう名前で、
違いますからね、
いいんじゃないですか、
私はあの中東目指してるんですけどね、まずと左に偏ってるなって、ちょっと
これからあの車に菊の御紋入れて、愛国とか書いて走らせるといい。
え、じゃ高いでしょあれ。
ええ、まあ、菊の御紋とか、なんなら俺が書いてあるよ、
か、書くのはないですよ、シールと貼りたいですけど。
ああ、ということで、まあともかくあの新しい方に入っていただきたい。で、どういうような方を募集するかというと、まず裏方さんの技術系で言いますと、まずカメラマンさん、まあ、ケツテレの、まあ、撮影をするということでカメラマン、あと音声さんですね、これは、まあ、ウェブラジオ FMC も関係してきますけど、そしてあとビデオの編集なんかができる方で、例えば今あのショート動画なんかお手伝いいただいている方は、あの、まあ、ぶっちゃけ言うと近畿にお住まいの方でもない方にもお手伝いいただいてるんですよ。なのでそのまあある種のリモートワークみたいなことも可能なので、
ギガファイル便使えたら、
そうそうそう、だからまああの必ずしもこの界隈にお住まいの方でなくても、そのまあ編集マンということであればあの OK です。で、まあもちろんカメラマンと音声さんはこの辺りにお住まいじゃないとちょっと無理なんですけどね。で、あと裏方さんの制作系、これはまあプロデューサーでありディレクター、演出をしたり企画をしたり、あと大事なのがマネジメントですね、やっぱこうスケジュール管理とか、その他のまあ対外的ないろんな他の団体との交渉、 そういったことってやっぱりこれからとても大事になってくるんですけど、それをやれる人で、これはさすがにやっぱり近所にお住まいの方じゃないとなかなかうまくいかない、うん、で、特にまあマネジメントなんかは本当にまあ、顔の見えるスタッフじゃないと、うん、なかなかお任せすることもできませんからね。
木田さんはどうしたいかっていうのをね、しっかりと、
もちろんそうですよ。それはちょっと打ち合わせをした上で、
リアクション芸人にしたいのか知的キャラにしたいのか、
そしたらもう知的キャラしかない
わけ、それは無理ないですね、う
ん、
はい。
でまあ、前島和樹は、まあ、いろんなチャレンジコーナー中心にですね、やっていくという、まあチャンネルの登録者というか、まあ、再生回数を稼ぐために、前島和樹出張風俗にチャレンジ
ですね、
そういう熟女デリヘルとか、
即 R 指定ですわ、
あれ R 指定でいいですよ。 R 指定の方がもう全然伸びるんで、
バンですよ。
いや、YouTube じゃないし、FC2 で、
あ、
FC2 で1本1500円とかっていう、
中途半端な、
それで買っていただくという、でも事実上アダルトビデオだろうという、そういうことで、それも私がカメラマンとあと編集もしましょう。モザイクちゃんと入れないといけませんからね。
大問題です。
時々松田さんにも男優として参加してもらってね。なんか人妻風俗ものみたいな感じで、なんか露天風呂みたいなところに行ってもらって、こう話をするっていう、ね、いいやつですね。ね、私、ディレクターの高橋と言いますっていうのがありますよね。人妻ものであるんですけどね、そういう。ね、どっかのなんか温泉場に AV 女優を連れてって、一晩過ごすという、人妻不倫設定のやつがありますけど、ああいうようなものを撮りたいですね。そして、で、あと、これはあくまで願望ですから、それをやると言ってるわけじゃないので、勘違いしないでくださいね。
出演者がいない。
いや、女優さんは意外と見つかるもんでしたね。
そうですか？
はい。そういうコネはあるんですよ、私。昔、ね、元カノが、そういう AV 女優のプロダクションやってたりしましたんで、その後逮捕されましたんで、今どうなってるかちょっとわかりませんけど、で、あと出演系、これがその AV 女優、違いますね。これまあ、MC さん、そしてパーソナリティ、あるいはレポーターという形で、まあ、出たいという方ですね。まあ、この、まあ、3つの部門があるわけで、うん、まあ、それ以外にも例えば私はイラストが得意ですとか、うん、音楽が作れますとか、うん、そういった方々、まあ、もちろん写真が得意ですとかっていうと もう全然 OK で、うん、あと、まあ、カメラも音声も編集もマネジメントもできませんが、うん、落語だけは得意ですとかっていう人もそういう落語者も募集しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。木原さん、なんか他にこういう人がいてほしいというなんかそういう願望的なものはありますか？
こういう人にいてほしい、
あるいはもうあんたも長いことねうちにいますから、こういうやつはダメだという、そういうのこうダメを出していただくのもいいかもしれませんね。
いやー難しいですね。
でもまあ逆に言うと木田上優子さんがいるというのも逆に奇跡的なもので、うん、この間チャット GPT にですね、木田上優子って何って、ね、質問したところ、はい、見事に答えが出てきてて笑いましたけどね、
すごいですね、
皆さんもあれで、あと榎田新右衛門の姿を描いてくださいって言ったら、うん、そっくりだね。
違いますから。見事に反応しましたね。
俺ちょっとびっくりしましたね。俺なんかちょっと画像が生成された瞬間に見たらちょっとなんか鳥肌が立ったんですよ。
違いますからね、ひょうきん族の絵が出たらあれは
どうして俺のこの姿をこう侍で描くのかがすげえなと思いましたね。やっぱチャット GPT ってすごいね。
まだ未完成ですね。
GPT だっけ GTP だっけ。
未完成ですわ。
ということでございまして、どうぞ皆さんこの機会に参加していただきたいと思います。他のね夢の種放送局みたいに1万円取ったりしませんので、うちは安いですよ。 時々あの乾杯くださいねとかっつってあの1000円取ったりとかしますけど、うん、あのそんなあのまとまった金を取ったりとか取るのもいいかもしれないですね、うん、夢の種田放送局っていう
あれパロディ
パロディを、
こっちがね切り古いのに、
まあ、あというあのともかく詳しくはあのメールでお尋ねをいただきたいと思います。 info@ibb.osaka info@ibb.osaka です。こちらの方にメールをください。年齢制限今取っ払っております。あのいくつの方でも結構です。まあ 4,5 歳ってなるとちょっと困りますけど、まあ普通に日本語が通じるっていうのは最低限ですね。うちにあの外国語に堪能な人が一人もいませんのであ、キラリさんが外国語堪能だったんですね。
あ、そうですね。
いや確かあの7カ国語をあの操る、
まあ、ヒンデヒーとあれですよね。
何ですか。
イスラム語でしょ。
イスラム語って何
ですか。イスラム語じゃない
ですか。イスラム語って何だよ。もうバカか格好ある。
はずいはず
恥ずかしい。イスラム語これツイッターで書いたらもうあっという間にみんながリツイートしてバカだバカだって言われるんですね。
そうですね、はい、思いますわ。なんかありそうなようなものを選ぼうと思ったんですけど、
せめてスワヒリ語とかね。
そういうイスラム語って
イスラム語ってひどいな。なんかというまだまだせめてアラビア語って言ってくれる
から間違いですね。
ということでございまして、
イスラム語、
皆さんイスラム語堪能なんですよね。イスラム語で喋ってもらえますか。
知らんです。
イスラム語
知らんです。イスラム語って何すか。
俺も知らないイスラム語ってなんかね、
よくないですね。
楽しいな。
なんかイスラム語って語があったりしてなんか、ね、こう白黒で大変失礼いたしました。ということでどうぞ皆さんあのご応募いただきたいと思います。一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。大相撲ダイジェスト、それでは結びの一番です。土俵上制限時間いっぱいです。左から狩高山、西から千代陰。立ち合い立ちました。狩高山が突っ張っています。狩高山が突き立てる。千代陰下がらない。千代陰下からあてがっている。狩高山が中に入りました。狩高山がもろ差し。狩高山がもろ差しになりました。千代陰が左を巻き替えた。左を巻き替えて残した。左四つになった。狩高山が攻める。上手は狩高山。千代陰は上手が引けません。千代陰はこれ右を巻き替えたいところ。狩高山の寄りをこらえています。千代陰左四つ、攻め込んでいるのは狩高山。両者の動きが止まって館内から拍手が起こります。狩高山が寄る、狩高山が寄る、狩高山が寄り切りました。狩高山の勝ち。千代陰は残すところこらえるところで精一杯、攻めに転じることはできませんでした。狩高山の勝ちです。これで優勝にさらに近づいた狩高山、まさしく横綱相撲を見せつけてくれました。それではここで明日の幕内の取り組みをご紹介してまいりましょう。新入幕同士、モンゴル出身サネノツユ対エストニア出身バルトリンから始まります。で続いてフグリリュウに玉金桜、松葉崩しに中出し山、カウパー嵐に静止会、マグワイにボボの山、リンキンにエイズイワ、そして角番がかかった注目の一番、陰閣に千代陰神、結びが狩高山に梅毒山と組まれています。明日の幕内の取り組みをご紹介しました。大相撲ダイジェスト、それではまた明晩。
もう自分の気持ちに嘘はつけないよ。君が好きだ。君が欲しい。
直樹、
嘘。直樹と小一郎がどうして。
小一郎、直樹、
死ぬな小一郎。死ぬんじゃない、頑張るんだ。
衝撃のラストシーンが待っている。ドラマアナルズ最終回、
今週火曜10時。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラナエキス、天然酵母、黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年によって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ね、やる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。
引き続き FMC が過去に制作した低俗番組を探しております。対象番組には肉体の一部分または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと、人物由来の毒気が漏れ出し重大な精神障害に至る恐れがあります。 FMC の放送をお聞きになる前に番組のご確認をお願いいたします。引きこもりの方などのお住まいでは確認が困難な場合もございます。ご親戚ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。またパソコンや携帯端末、今では使用されていないハードディスク、その他の記録媒体からも見つかっております。安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますようお願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますが、お心当たりのあるお客様はFMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。
世界のファッション、タマキン。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。51歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
今年6月およそ500キロの沖合で漁をしていたスリランカの漁師が海に浮かぶ複数のボトルを発見しました。漁師たちは中身がお酒だと思い込み、ボトルを回収し飲んだところ、5人が死亡、うち4人は即死 笑っちゃいかんけど即死。
いろいろ突っ込むところがあるんですけど、
ま
あ、
で1人が重体となりました。で海軍が救助に駆けつけ医療処置を施し、重体だった1人は何とか一命を取り留めました。亡くなった方々の検視を行ったものの、ボトルの中身が何だったのかについては特定できませんでした。日本でも愛犬にもひどい食いしないようしつけをするレベルなのでこの漁師の方々に弁解の余地はないわけですが、陸上から遠く離れた場所で操業していた漁師たちにとって、海の上を漂っていたボトルは魅力的な娯楽に見えてしまったのでしょうか、ということでいただきました。いやー、
普通はそんな物騒なもの飲まないですけどね。
いやー、だってそのボトルがね、どういう状況のボトルなのかっていうのもある
けど、ね、ラベルがさんついてね、未開封っぽかった。
でもラベルはもうやっぱ海で漂ってたらないでしょう、ね、で飲む前にまず匂いを嗅いでみるとか、ちょっとこうあの小指でちょっとこう舌でペッて味見してみるとか、だって即死するレベルって言ったら多分ね、
相当やばいですね。
それです、あの酒じゃないぜ。
ガソリンとかじゃないですか。
いや、ガソリンだったら一口飲んだところでベッてなるじゃん。だから飲んじゃうっていう、だからアルコールにあのまあなんかこうアルコールが溶剤として入っていて、何かそういう毒素があるようなものだったのか、ちょっと分かんないけどね。
ですね、今となってはね。
このでもさ、空き瓶とかにちょっとぐらい残ってたんじゃないの、その。
と思いますよ。
それ、これ、そのスリランカ海軍は何やっとったんだって話なんですよね。まあ、まあ、木田さんもあの、ちょいちょいね、道端に落ちてる瓶を拾って飲んでるわけですけど、どうですか。
飲みません。
そうですか。ええ。日本で昔、青酸コーラ事件っていうのがありましてね、1976年だったと思うんですけど、電話ボックスだとか、駅の、 切符の券売機のあたりに、うん、コーラの瓶とか缶、瓶だったと思うけどな、なんかが置いてあって線が抜いてあるのよ、うん、でも一応コーラが入ってると、うん、でそれ見て、あ、コーラじゃんっつって飲むやつがいるんだよ、
う
ん、
それはもうなんで、
それで飲んだらその中に実は青酸化合物が入っていて、何人かの方亡くなった、あるいはその渋滞になったりとかっていうのが相次いだんですけど、うん、なんで飲むかねっていうね、
ですね、
でもね、昔の人はね、うん、特に戦中派とかはね、うん、飲むね、
うん、
やっぱね、飢餓を体験してる人たちはね強いからね、うちの親父なんかも本当腐ったものとか気にせず食ってたからね、もうみかんとかこう青カビがこうあの皮にこう出てるやつとか見たらおお、これかこの紙のところがうまいんで甘さが増しててとかっつってそう、寄付ワインじゃねえんだけどなとか思いで、でも全然平気で食ってたんですよ、うん、でカビ穴はお前体にいいんだよペニシリンでとかっつって体にいいのかそれはってことです
ね、施設ありますからね、
うん、でまあで生産コーラ事件があって、うん、その10年後ぐらいにオロナミン C 事件が起きたんですよね、うん、農薬入りのオロナミン C が自販機のその取り出し口のところに落ちていて、
うん、2つあってラッキーみたいな
やつ、うん、でこう当時のオロナミン C ってこうスクリュータイプの線だったんで、うん、こう開けてみて、うん、で普通当てるときパキパキって言ったと思うんだけど、うん、それ言わなかったと思うんだよね、あらかじめ開けて、それでもそれを開けて飲んだら、うん、そこに殺虫剤が入っていてっていう、でそれが起きたもので、まあ大塚はその徹底してましたよ、あの時は
今のやつになったんですか、
そうそう、だから一斉にまず販売を中止して、その在庫を全部引き上げて、うん、で廃棄して、で瓶を設計し直して今のスポーンって抜くやつ、あれに変えたわけです。
そうですね、
多分にそれ変えるまで多分 2,3 ヶ月かかったと思うんだけど、んでそういうような事件があったんですな。でまあこのスリランカの一件がそういう故意に誰かがこう愉快犯的にねやったものではないと思うんだけど、分かんないですよねこんなね、海ってこう漂ってるものって、そう、まあ、魚だったら食うかもしれないけどちょっと瓶はやだね。昔ちょうど今お盆の時期に、うん、熊本で白川という、まあ、川が、あるんですけど、うん、そこで小漁船がこうなんですかね、50センチぐらいのやつが、うん、座礁してるんですよ、うん、上流で流したやつがあって、うん、でその中にバナナとかリンゴとかが入ってるんですよ、それまあすぐ拾って食ってましたね。
バチ当たりなあれですよね。
え、
少年時代というか、少年時代だけじゃないですけど、
少年時代ですよ、小学生の時の小貝橋の下で、小貝橋の下はよく座礁してるよ、なんかじゃんけど、でももう流そうと思ってもさ、もう昼だし、もうろうそくも消えてるから、もう俺たちがその果物を食べてあげようという、そういうことですよ。
ひどいですよ。で、大人になったら大人になったらね、なんか、道にね、花束とお酒がね、こう、備えられてるのをね、はい、こう、榎田さんが、こう、拾い飲みしてですね。これ事実ですからね、これ。
違う違う。それは、キラウエさんです。
キラウエさんですか、
それ、キラウエさんです。
キラウエさん。ああ、ね。キラウエさん。そう、勘違いしました。
はい。交通事故の現場に。
あ、そう。
ええ。キラウエさん、よく拾って飲んでますよね。
飲んでません。
あ、そうですか。
飲んでません。
俺がやったことあるのは、
はい、
お彼岸の時とかに、うん、墓地で、じーっと見てたら、
う
ん、
おはぎとかですか、
そのおはぎとかおまんじゅうを備えているのを見てで30分はちゃんと私それ見守るんですよ、で30分経ったら、うん、もう皆さんお召し上がりになったなと。じゃあもうそのままだと腐るばっかりだから、腐る前に私がこう成仏させてあげようということで、でその後こうね、またお参りに来たら、あ、なくなってる、これはご先祖の皆さんが食べたんだと、ああよかったと、そういうふうにね、ご遺族の皆さんが安堵すると、その安堵するために我々はボランティアとして 竜田山のね、墓地に、そういう時期には自転車で行ってました、本当におやつがね本当潤沢に手に入るんですよ、でいろいろとこう黒糖まんじゅうとかね、あと一番いいのはあれですよ、勾配の神代湖、あれ密閉してるんで腐らないんで
じゃあ食べなくても
ね、あれをこう拾ってくとそのいいですね、皆さん皆さんどうぞ墓地でお参りの時は神代湖がいいと思います、あれをああいうものを、もう
本当に今もやってますからね、本当に
いや今はやりませんけどね、
あれ、
今やってるのは嫌いです、
引きずりたんですね、
本当にね、ということでございまして、熊本はどうですか最近は、気候は暑いですか、
暑いですよ、もうめちゃくちゃ、
ね、だから木田さんがこう一括してみんなをこう震え上がらされるという、初期払いという納涼嫌うエア一括っていうのはどうですかね、リアクションないようです、ね、
変わらないです、
ありがとうございました、ということでございまして、さ あお送りしてまいりました QIC ですけども、そろそろ お別れの時間が近づいております。まあ、今日は当初の予定よりも1時間半ほど収録スタートが遅れまして、現在時刻もう間もなく23時に迫ろうとしているところでございまして、これから準備を行って、今度は月テレの番組ミッドナイト前島を、まあ、収録予定だったんですけれど、今回八幡愛の乱が
乱じゃないと思うんですよね、
これは
正論だけですけどね、
これは多分八幡愛の変になるかもしれませんね、ということで、急遽生配信をすることになりまして、今から準備に取り掛かるというところでございます。さあどうなるでしょうね、さあでもなんか本当我々が別になんかぶっ込まなくても、皆さんがどんどんどんどん新たなぶっ込みをしてくれるもので、本当にすごいことになってまいりました、やっぱね、1年8ヶ月ほど前にえのき土砲というのがあって、私のこの反旗を翻すところから始まったこの、言ってみれば令和脱獄同盟でありますけども、これがいよいよその相当な戦力に今なりつつあってですね、すごいことになってきましたね本当にね、でまあこうなると我々が新ネタをぶっ込まなくても、もう自然消滅、自然、まあ、解答、何か、まあ、潰れるという方向に行くだろうなと、いよいよこれで我々も、好き放題、いろんな、自分たちがやりたいことの方に、また軸足を戻すことができるかなというようなことも考えてはいたりしますので、そこら辺もどうぞ、楽しみにしていただきたいと思います。というわけでございまして、お送りしてまいりました QIC、 そろそろお別れの時間でございます。この番組は FMC を追いかけて30年小バゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向けサブロー、悪目立ちで政治は変わらない鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、西中島で吊るし上げ一筋、ゼロ石明子研究会、同情するしお金もやるからそろそろ離島しようか、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ借り、トロイの三角木馬、よみがえれ秋津有楽園、今回から新しくよみがえれ秋津有楽園様に参加していただいております、ありがとうございます、本当によみがえっていただきたいと思います、秋津有楽園、分かる人はしか分からないと思います、以上の協賛で大阪淀川区 IBB 新大阪、QF スタジオからオンデマンド放送で今週お送りしてまいりました。平野さんは秋津有楽園は何度か行かれましたか。
いや私行った記憶ないんですよね。
あそう、恋料理を食わなかった。
多分
あそうですか、ありがとうございます。
いはい、
お相手は榎田信也門と
松本
ヘルトミート、
そして IBB 九州は
平尾谷優子でした。
それではまた来週、愛ちゃんどうなるんでしょうね、すごいびっくりしてましたけどね、 期待大ですね。